で、ちょっとね、前後するかもしれないんですけ
はい。
ど、今度はロマン派の演奏法、
は。
ブルックミラー。これお聞きの先生方もやっぱり生徒
はい。
様にブルックミラーを教えてらっしゃる方もたくさんいらっしゃ
え
るので、
え、ええ。
で、先生のね、講座にですね、ロマン派の作品、まあ、ショパンとかブルックミラーの25の練習曲を通して、こう、いろんなロマン派の弾き方みたいな講座をされていたという噂を聞いたんですけれども、
すごい調べがついてますみたいな感じですね。
このブルックミラー、まあ、
はい。
ね、どれか取り上げていただきつつ、
はい。
どんな風に指導したらいいのかみたいな、これをお聞きの先生方のヒントをいただけたらと。
そうです
は
ね。
い。
まずは先ほどもちょっと言ったようにレガート奏法っていうのがそのロマン派の、まあ、中ではもうものすごい大切なこ
こと れはや
で、
はり、
長いスラ柔らかく滑らかに歌わせるっていうことで、滑らかだからといってただ平坦ってなるとそれ目指してるの違う。それとか音を平らにギュッてギュッてなんていうのか敷き詰めたみたいな、なんかギュッと重箱に同じ形のおかず詰めたみたいな、それだとちょっと違っちゃうじゃないですか。音は美しい方がいいし、やっぱり倍音がたっぷり含まれた音
倍
にし
音。
たい。そうそう、含
倍
ま
音
れ
を含
て、
ま、含ませる秘訣はあるんですか？
倍音を含ませる秘訣は今みたいにって言って、ギュッと力を入れてしまうと、響きの波形が、その
波形が。
波形のグラフが、
ほう。
ちっちゃいところでこう波形が生まれちゃうんですよね。
ほう。
中心線から上下していく波形のグラフがあるとしたら、ものすごい狭い幅で、響いてるのが、みたいな。
あ、
で、
そうなんで
力
す
が入ってると、こういう感じで、こういう感じのになると、キッってなる。で、その状態ってちょっと子供たちに言う時にどうするかっていうと、喉をギュッと押さえてしゃべる。
ああ、指で押さえて。
今私押さえてるんですけど、こんな感じの響きですよ、こんな感じの響きみたいな感じになる。で、そうするとギュッと押さえてると響かないだけじゃなくて、ちょっ
はい。
と AI っぽさも 生ま
出
れ
ま
て
す
し
よ
まう。
ね。
で、それを喉を開くような感じにし
あ
て、そこに息
は
を通していくみたいなイメージね。で、そのイメージにして、
ー。ほい。
で、さっきも言いましたけど、体としては脱力してるんだけど、指先には重さが乗っているっていうところにすると、こういう感じの音になります。で、そういうふうにすると倍音が含まれてるから、この場ではね、ちょっと今音自体は小さくなったようなイメージなんですけど、大きなホールに行くとすごく響きが弦に乗って、遠くまで響く。で、その時の波形っていうのは中心線に対して大きな波、上下にこう大きく波が作られている。で、
ほう。
波もこう細かい感じじゃなくて、ちょっとこう大きい感じで、そうするとその波としてお客さんに届いていくんですよね。ここの発声装置であるピアノからお客さんに対してのこう波が、だからちっちゃいとあんまりと届くもの量も少ないし、届く感情の振幅の幅も少ないっていう感じ。ところがこう大きな波、幅も大きい、上下の幅もこう、なんていうか動きの幅も大きいっていうことになると、すごくこう 3D みたいな感じ
な
で
るほ
届けら
ど。
れるんですね。
そのイメージはなかったですね。
あ、そうです か。
なるほど。
で、そうい
波のイ
う、
メージ。
その波形だから
波形
さ、
だ
音っ
から。
て。
そうですね。
だからその波形を生み出すような、そのイメージを持っていると、倍音っていうものを知らなくても、人に届けていくのがこう音楽じゃない？ピアノって、やっぱりピアノだけではなくて音楽って自分だけでやってもいいけど、結局はステージでやっていきたいですから、その時にそういうイメージを持っているというわけですね。それでこの今素直な心をやってみたんですけど、その時に、全部の音ちゃんと弾こうっていう意識が強くありすぎるとみたいな感じの音になってしまう。 でそうではなくてレガートとして音がつながっていて、そしてこのスラーの流れで歌っていくと。でこの一段、まあどういう楽譜皆さんお持ちか分かんないけど、4小節でやってるとそうなとどうにいくから、この2小節目のところに音楽の重心がってなってますから、ここに音楽の重心があると思うと、ただの2個並べることができなくなるんですよね、うん、次に絶対向かっていくからみたいな。ここでもう ほぼ音楽できてるみたいな感じになりますね。でその時にそれを一つ一つの音をただ歌うだけではなくて、その2小節目に持っていくっていう方向性を感じていく。音楽って方向性を奏でていくことであるから、そうしますとレガートとうまく調和したアーティキュレーションスラーっていうのがね、ちゃんと表現できていけるっていうことになるはず。
なるほど。
まあちょっとね、ほんの導入のところだけなんで。それであとロマンハレガートのことと、必ずスタッカートのことね、うん、スタッカートってすごいどれでやるかな、大事だからスタッカートのことをやるんですけど、
はい、
これから
そうですね、皆さんご存知のアラベスク、うん
ね、これがいいですよね、
うん
うん、それでこれはちょっとスタッカティシモに書いてある楽譜が多いですから、アクセントを一つ一つこう割とはっきりした表情を出したいんですよね。でスタッカートって短く切るっていうから、はっきりした音を出そうとすると上に向かうなんかバネのような力っていうので感じる方が多いんだけど、それは多分必要なくて、ちょっと上に向かう力っていうので弾いてみると、でここまでのことは多分要求されてないし、ピアノだし、
うん、
これ音楽始まる前のところなので、だけれどもこれだと弱いわけですよね。だからスタッカーティシモンにして、これで十分
な
んです。
なるほど、
はい、
全然違います、ね、
そうなんですよ。だからそれをちゃんと理解して、音楽がどういう役割、まあ、前奏ですね、ここで言うと音楽が始まるのはその次からだから、そして右手が始まってないということはそれを超えない音量でいいということ。それでだけども緩いスタッカートじゃないスタッカティシモではあるから、それは表現したいと、
うん、
でだけど短すぎないみたいな、
うん、
そういうのをやることがすごい大事。そこをなんていうのかな、細かくちゃんとやりたい。で今なぜロマン派の時のスタッカートっていうふうに言ったかというと、まあ多くの方お話ししてらっしゃると思うけど、短く切るっていうふうにスタッカートを思っているとどうしても上に向かう力ってっていうかな、例えばみたいな上にピョンって跳ねちゃうっていうことがあるんですけど、うん、例えばもう私の場合ショパンの演奏もね、皆さん知りたいと思うから、ショパンもバスに例えばスタッカートがついてた時とか、うんうん、ペダルと一緒についてた時なんかほぼ短く切らなくていいですね。
ほぼ
響かせるっていう風な意識の方がいいです、はい、その方がうまくきます。で響かせる長さとか分量が短い場合ももちろんあるじゃない。だけど響きがないと大体うまくいかないから、
うん、
響かせるって思ってるとうまくいくわけです。だからこれだと絶対おかしいから、これだと響いてるのに切れてるみたいなになるじゃないですか。それでそれの方が合ってる音楽的には、
うん、
っていうふうに思うと、スタッカート例えば最後ですけどこういうふうにみたいにしちゃうんですけど、これちぎらなくて大丈夫。これで十分なんで、なんかこうスタッカートの意識っていうのがすごいロマン派では非常に大事になっていくな。なるほど。
スタッカートにもやっぱり響きが重要と。
そうですね、そうですね。次のここにも書いてあるけど、だから音を短く切るっていう要素は全く含まれなくて大丈夫。だからこれもそうだよね。っていうのもスタッカートって書いてあるから切らなきゃいけないでしょってなるから、なんかこう みたいにしたくなるんですけど、切る要素はニュアンスとして全く含まれてないって知れば、うん、音と音を話すだけでいいわけですね。これでいい。
なるほど、
うん、それでちょっとその上に上がったスラのラランタランタラン、小さいスラがあるから、その2個目だから少し抜く、上がるけどこうならない、これだけでもう表現完成してると思うので、うん、そういうスタッカートの読み解きっていうのが非常に大事になります。こんな簡単な曲なんだけど、こう弾いた時点で、あ、分かってないなっていうのが分かってないなっていうのが分かっちゃうね。だからって弾くと、あ、分かった演奏っていう風に変わるじゃないですか、
うん、
細かいですけれども、
なるほど、
そのスタッカートの読み解き結構
音と音を話す、
そうそうそう、うん、もっとあったところから離れる、分離する行為、
確かに切るっていうイメージはないですもんね。
そうですね、
そこには。
それで切るっていうと、なんか子供さんの場合はなんかちょっと跳ねてルンって、うん、弾みをつけて上に切っちゃったりするんですね。そうするとどんどん離れてっちゃうから
なるほど。
でまたこれ時代が変わると変わったりするんですけど、特にロマン派の場合は響かせるっていうような
うん、
イメージで
思って、この意識でだいぶ変わるでしょ
うね。はい、すごく変わると思います。
うん、
うん、それだけでもね、なんか知っておくっていうことが、
いや、だいぶ違いますね。
そうですね、知るって大事なことなんだなと思いますね。
うん。